聖書を読みします。聖書を読みします。ネヘミヤ記6章9節から。これらのことは皆、彼らの工事に対する気力が落ち、工事は中止されるだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ、今どうか私を力づけてください。私がメヘタブエルの子、デラヤの子、シェマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっていた。そしてこう言った。神の宮、神殿の中で会い、神殿の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるから。きっと夜分に殺しにやってくる。そこで私は言った。私のようなものが逃げてよいものか。私のようなもので誰が神殿に入って生き続けるだろうか。私は入らない。私には分かった。今彼を使わしたのは神ではないと。彼がこの予言を私に伝えたのは、トビアとサンバラテが彼を買収したからだと。私が恐れて言われるがままにして罪を犯し、私の悪評が立って私がそしられるようにするために彼は買収されたのだった。我が神よ、トビアやサンバラテのこれらの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアディアやその他の預言者たちの仕業を覚えていてください。こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いたとき、周囲の国々の民は皆恐れ大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。完成と題しました。御言葉を短く味わっていきたいと願っています。9節にはまたまたこうネヘミヤの力強い祈りがあります。先週の2章、1章、2章のところから続いて、この6章の9節にもネヘミヤの力強い祈りがあります。2章で王の許可を得てエルサレムにやってきたネヘミヤの、 この再建の工事、城壁再建の工事の様子は3章から6章のところに記されています。しかしネヘミヤがリーダーとなってエルサレムの城壁の修繕を始めた頃、それをよく思わない人たちからの激しい妨害が起こったのです。6章の2節にはネヘミヤを会見を行おうと誘い出して危害を加えようとしている企みについて記されています。この危害とは、ネヘミヤを殺害してしまえば城壁の工事は完成することはないだろうと考えての悪巧みです。この人たちは城壁が修繕されエルサレムの住人の生活と信仰生活が安定すると、自分たちがこれまで受け取ってきた、自分たちだけが潤ってきた豊かなものが失われていくと、こう考えたんです。彼らはエルサレムの他の人たちのことなど少しも考えていません。5章に戻って1節2節そして7節14節と読みます。5章1節から2節。さて、民とその妻たちから同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声が上がった。ある者は、私たちには息子や娘がいて大人数だ、食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い、とりまして7節。私は十分考えた上で有力者たちや代表たちを非難していった。あなた方は皆自分の同胞たちに利子をつけて金を貸している。そして大集会を開いて彼らを責め。飛んで14節。また私がユダの地の総督として任命された日から、すなわちアルタクセルクセス王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。 ネヘミヤが、まあ、エルサレムのですね、修繕修復のために王様の許可と、まあ、総督としての任命を受けて赴任するまで、まあ、この地にいた有力者代表者たちは、まあ、自分たちの利益だけを考えてエルサレムに住む同胞を苦しめてきたのです。それが一節二節での訴えであり、7節で実際にどういうことをしていたか。しかし14節を見ますと、ネヘミヤは彼らとは全く反対の行動をとっていることが分かります。総督として本来ならば受け取れるその手当を受け取らないで人々を具体的に助けていったんです。その上で再建工事を行ったんです。ですから彼らは困ったのです。自分たちの豊かな生活、自分たちだけが豊かになるその生活が失われてしまう。それで困ってネヘミヤを殺害し排除しようと企ん、再建工事を妨害するのです。そしてエルサレムの住人がネヘミヤにそそのかされている、エルサレムを再建して城壁を強固にして、その次には周辺の国々や人々、そしてエルサレム、ここに王がいると宣言してペルシャの王や周辺の王たちに反逆させようとしているのだと、まあ、自分たちの手都合の良いことを考え出して、まあ、それを言いふらすのであります。そしてネヘミヤにこのことでおいて問題が起きる前に私たち相談をしようとうまく言いくるめて、ネヘミヤを誘い出し排除し城壁の再建工事を止めようと、まあ、自作自演とも言うべき行動をとっているわけです。彼らはこの時王様や周辺の人々のことを心配などしていません。どこまでも自分たちの利益だけを考え、ですからこのようなことを考える彼ら、この時少しも主のことなどを考えてはいません。ネヘミヤが主の近くに住みたい、主を心から礼拝し、ただ一つそのことを祈り願って再建工事に取り組んでいるのとは全く逆です。ネヘミヤが主をただ慕い求めて行動しているのに対して、この人たちはひたすら自分のことだけを思っている。しかし主を愛して主に信頼するネヘミヤに対するこのような悪だきがうまくいくわけがありません。主のご計画だけが実現します。そしてそこに主を信じるネヘミヤという信仰者がいるのです。主がネヘミヤに崩れたまま焼き尽くされて崩壊しているエルサレムのその城壁の再建と、そこに住む人々の主への信仰の回復、そのために使えるという思いを与え、使命を与えて、そして主が使わしたんです。主のことを思わない人たちの企みが実現するはずなどないのです。それでもネヘミヤは自分の知恵と力だけに頼りません。9節では力づけてください祈っています。14節になりますと最初にこう読みます。我が神よ、トビアやサンバラテの、そしてその他の預言者たちの仕業を覚えていてくださいと結んでいます。9節では力づけてと祈った後、14節では主のことを変えて、あえて我が神と親しく呼びかけて祈り始めています。そしてその悪巧みをしてきた者たちのことを、その行い、その仕業を覚えていてくださいと、主の助けと裁きが行われることを祈るのです。ネヘミヤは主に愛されていることを知った上で、親しく我が神と祈るのです。そして15節の最初の言葉はこれです。こうして、これはただ単に前の節との言葉をつないでいるわけではありません。また これまでの具体的な行動、工事のことだけを示しているわけでもありません。一章で憐れんでくださいと祈った祈り、二章を読んでて神に祈ってからと、そしてこの六章でも祈りつつ祈りながらネヘミヤが工事を示しているのです。こうして工事を進めている、祈って進めている、示しているのです。私たちは今主を知っています。ですが私たちは何かを計画し、そのために労するとき、もちろん私たちは真摯に行動します。力強く行いたいと願っています。けれどもいつも忘れることなく主に祈りながら主と共に行う、それを忘れてはいけないのです。いや、私たちは忘れるはずがありません。結びに向かっていきます。15節16節をもう一度ご覧ください。工事は完成しました。妨害があり命の危険もありましたけれども、工事は完成をしました。52日かかってと15節にあります。52日、長い工事の期間でしょうか。驚くほど短い短期間の工事完成です。いえ、時間がもしかかっていたとしてもそれは驚くような期間なんです。4ヶ月の祈りがあり、そして52日の工事、それを私たちに教えてくれるのがこの52日という聖書が記す言葉です。一体ネヘミヤはこうして城壁の再建工事を始めるまでどれくらいの年数城壁は崩れたまま放置されていたのでしょうか。エルサレムに住んでいた人たち、誰も再建工事をしようとは思わなかったのでしょうか。きっと思わなかった、できるとも考えなかった。しかしそのエルサレムから来た人々によって今もまだエルサレムが崩壊したままにある、そのことを聞いてその場で泣き崩れて祈り続けて、再建工事をネヘミヤが王様に願い出るまで誰もそれが実現するとは思わなかった。しかしネヘミヤは違ったのです。16節です。ここに工事完成した後こうあります。周囲の国々の民は皆恐れ大いに面目を失ったとあります。大いに面目を失ったとは力を落としたということです。実現しない、エルサレムへの侮辱の心が砕かれてエルサレムを侮辱し、ユダヤの人々を苦しめてきた人々の彼らの力が失われたのです。そして大事なのはこれです。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。ネヘミヤは真摯に、そして素直に主の声に聞き従ったのです。そして人々は再建された城壁を見て、それを思い知ったのです。ここに誠の神がおられると知ったのです。主の力を知ったのです。そして彼らは恐れたのです。とことん、いつでもどこまでも主だけを信じて委ねるということ。同時に、自分ができることを真摯に行い、やめないということ、諦めないということ、これがネヘミヤがしたことです。結びの言葉、聖書一箇所読んで結びの言葉にします。神を恐れることが大切です。使徒の働き4章19節239ページにはこうあります。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の御前に正しいかどうか、判断してください。イエスの名によって語るなと脅されたペテロたちの言葉です。ペテロたちの心とネヘミヤの心は同じだと思います。神を恐れるとはこういうことです。神からの罰を恐れて怖がることではない、神が正しいと言われること、神が愛するそのことを 私も正しく行い、私も愛すること、それが神を恐れるということであり、神を恐れるものの歩み方です。ネヘミヤのこの1章からこの6章までにはそれがありました。お祈りをさせていただきます。天と地の創造主なる神様、あなたが今もその技を続けて私たちが住むこの世界を支えていてくださることを心から感謝します。あなたの御業は素晴らしく、そしていつも美しく、本当に私たちは驚くばかりです。今私たちは救い主であるイエス様と出会い、イエス様を信じここに集まりました。愛する兄弟姉妹とここで共に礼拝できることを感謝します。自前の建物がなかったとしても、私たちは確かにイエス様を頭と仰ぐ教会であり、教会の器であり、一人一人がその機関です。どこにあっても、いつでもあなたにある教会、あなたによって結び合わされている兄弟姉妹であることを今はもう一度告白をします。ネヘミヤは最初一人で始めました。それは祈りに祈った行動でした。そして信仰が回復してエルサレムの人々が主だけを仰ぎ見ることができるようにと行動しました。祈り、祈って告白し、祈り求めて行動しました。私たちも今ネヘミヤの祈りと行動に習いたいと思います。私たちの拙い祈りをも聖霊様が引き上げてくださることを信じます。私たちが悲しむ時も苦しむ時も、主をあなたに信頼し、あなたの慰めと励ましを期待して、私たちはこれから始まる1週間、夕に朝にと祈ります。御言葉をよく聞く耳を持ち、心と魂を持ちたいと願います。あなたに喜ばれる7日間を送れるように、弱い私たちですから、聖霊様、満ち満ちて私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。この祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。